DJ の栗原ハリスです。 FM 横浜であなたの会社の CM をオンエアしませんか？あなたの会社のブランディング、商品やイベントの PR などお気軽にご相談ください。詳しい内容は FM 横浜のホームページをご覧ください。ご連絡をお待ちしています。 Going Local。
乃木坂46です。
みんなの献血、それは献血が作り出すたくさんのつながり、献血を通して体験できるいくつもの出会いや感動を届け、あなたとあなたの大切な人をつなげるプロジェクトです。
みんなの献血、日本赤十字社。
サンタ、 be careful not to catch a cold。
Merry Christmas from 84.7 FM。
FM Yokohama
Yokohama
Wate Nage Radio。
こんばんは、生き物がかり、ギターハープ山下穂高です。上手投げラジオが始まりましたよ。さあ、12月も14日ということで、残すところあと2週間という、早い、年末は本当にすぐ来ますね。ちょっと前に僕がこの番組で問いかけをしたんですけれど、なんかその海老名のね、地元に帰った時にね、インターチェンジの近くのめちゃめちゃでかい建設物がある、あれは何なんだという話をしましたら、皆さんレッスンをいただきまして、アクアクさん、ありがとうございます。久々にラジオをつけて聞いたら、謎の、建設を質問されていたので、これまた暇だったので検索してみたらこんなのが出てきましたと。ロジクロス海老名、三菱地所の物流施設みたいな、はあはあ、他にもアポカリプスさんも、あれ、この方はね、また違う、その建設中の建物は豪華なホテルができるみたいですよっていう、うわ、ちょっとどうなんですかね、あそこにホテルで。他の方も、海老名の太郎さんは、インター降りて右手のメグミルクーラーの工事は区画整理で主に物流倉庫を作っておりますと。インターは近くを立地を生かした工事ですと。ひろしさんも2020年2月完成予定の住友商事の物流センターだそう。物流センターが有力ですかね。まあ確かにインター近いっすもんね。で、あそこからそれこそ東京方面にも名古屋方面にも行けるし、今圏央道あるんで八王子の方とか上野、群馬、長野方面も行けますしっていうんで、すごくない今冷静に考えたら完璧な立地ですね。あ、そうそうそう、なんですよ。この間それこそ相鉄線が JR とね、相互乗り入れも始まりまして、あら、そりゃ土地も上がるわ。はあ、変わっていくだろうな、駅前のな、店とかも結構変わったりとかして、まあまあまあ健康に生きていきたいと思います。さあ、番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019。 番組のツイッターアカウントは@上手847@上手847。つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。は、今週は12月の4日に4枚目となるオリジナルアルバムエンパシーをリリースした、わっちの橋口洋平くんが登場しますのでお楽しみに。 FM 横浜生き物係、山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。というわけで、今夜の1曲目は、そんなこんな言ってますけど、我々も、12月の25日に久しぶりのオリジナルアルバムが出ます。その中からアルバム曲を書きたいと思います。生き物係で、スピカ、あなたがいるということ。
あなたがいるということ、それだけであったかいんだよ。眠れぬ夜に灯る確かな輝き、いつまでもそばにいて、なんて照れ隠しするけど、叶えられるもの。
にある風の中凛として咲く花の香りがあるように毎日がまた過ぎてゆくよ消えない夢をまた手探るそんな日にあなたの歌う声
した曲は生き物がかりでスピカあなたがいるということでした。 FM 横浜うがて投げラジオ生き物がかり山下穂拓がお送りしております。今週のゲスト、まあお久しぶりでもないぐらいですけど、こんばんわっちの、こんばんわっちのじゃないですね、わっちの橋口洋平さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんわっちの橋口です。よろしくお願いします。
今さ、そのどういうトーンで行こうかなと思ってさ。
はいはい。
今この、今始まりましたけど収録が。
はい。
その前まで結構すごい緩い感じだったじゃない
ですか。そうですね。
ツアーも始まりますね、
そうですよね。生き物がかりもツアーが始まりますから。
仕事が始まりましたね、みたいな。なんかこのぬるーっとしたトーンで行くのか、
はい、
切り替えるのかっていう、その、
はいはい、
まあまあまあ始まりますね。
はい。はい、ね、全然切り替わってない。全然切り替わってないです、これ。
年末ですよ、はい、年末。
そのまんま来てます。
はい、さあ、そんなワッチが、
はい、
アルバムを。
アルバム持ってきました。
リリースということで。
はい。
今手元にございますけど。
はい。
エンパシー。
エンパシーっていうタイトルでですね。
うん。
なんかシンパシーって。
は言うよね。俺もそっちはわかるけど。
なんか同情とかネガティブ寄りの共感って意味らしいんですよ。
あ、そうなん
そうなんですよ。で、
間違っちゃってるね、じゃあジャパニーズは。
そうなんですよ。で、エンパシーってポジティブなのも含むらしくて。
へぇ、
共感。だからすごく耳馴染みはないけどなんかいいなと思って。
なるほど、なるほど。
エンパシーにしました。
そうか、じゃあ俺らがなんか、いやー、すごいシンパシー感じますね、みたいな、すげえネガなんだ。
そう、ネガなんですよ。
あら、皆さん。
これ、僕も調べて知ったんですけど。
じゃあ、すごい、でも、超ナチュラルに、ああ、すごい、めちゃめちゃエンパシー感じますね、みたいなことの方がいいってこと
か。はい。でも、まあ、エンパシーかなり浸透してない
んで。ないよね。しくじってきてるわけだ。日本人、多くの日本人。
そうなんですよ。まあ、そういうのありますよね、結構ね。ま
あ、多分あるんでしょうね。間違っちゃって、使っちゃってるみたいな。
ですよね。
あるかもね。
はい。
ちなみに、13曲入り。
はい。
エンパシーという曲はございません。
ございません、うん、あの全体的に共感してもらえる曲が詰まってますよっていうことで、
うんうん、大切大切、
はい、
うちらも、あ、うちらもアルバム出すんだけどさ、今度。
そうですよね。そうそう、おめでとうございます。
We Do、 We Do、 はい、は初めてそのタイトルを、
はい、
そのままアルバムのタイトルに、
そうですね、
持ってきた。今までやってなかったのよ。
ファンファンファンファーレって曲ないし、
ないない、
愛
愛って曲もなかったし、そうなんだよね。
そうだ、
わかるよ。でもなんかアルバムのタイトルってさ、どう決める？
いや、いつも一番最後に決めるんですけど、僕が30個ぐらい候補を出して、はいはいはい、メンバーにアンケート取るんですけど、はいはい、絶対一つ5人全員が選ぶものがあって、
あ、それで今回も。
そうです。
あ、それは平和的ね。
そうです。え、どう決めてるんですか？
結構ね、アルバムによるけど、
はい、
悩むね。
ああ、悩む。
ほんと最後の最後、ここも締め切りっていうまで、
はいはい、
結構悩んだことが多くて。
3人で考えるんですか？
3人もそうだし、スタッフさんも含めて、まあ、基本3人をメインにだけど、
はいはいはい、
ウィールは曲があったから、
うん、
むしろスッと決まった。
なんか強いですよね。
そうだね、
タイトルとしてもやっぱり。
あのね、
うん、
アルバムタイトル決めるの楽だった今回
まあ、あるかな、
あるか、
あるからってことですね。
それですっといけたからさ、
はいはいはい、
ファンファーレの時とかも大変だったから、うん、アイン時とかも
なんかこれだけいい曲が揃ったなって思えれば思うほどタイトルで損したくないって思います
よね。どうするよみたいな、そう、うん、あったあった、
分かる。
そういう意味ではエンパシーもまあ一応その5人が
はい
いいんじゃねえかっつって、
そうなんですよ、
決めたい曲になっている
。で今年結成10年
ということで、あららら、私たちが20年
という、そうなんです、ちょうど半分、
そうだね、
はいはい、ですよね。だから
ちょうど結成10年の時、うちらは始まりの歌っていうアルバムを出してましたね。
ちょうどその頃ですね。
そっから10年経ちました。
やっぱ10年って頑張ればなんとかみんな続けられるっていうけど、20年はなかなか続けられる人って少ないって言いますよね。
いやどうなんだろうね、10年でもよくやったよ。
いや本当にね、あのお世話にこうやってあの癒着していただきながらですねあのこの番組に
も、うちの番組のもうワードね、キーワード、ね、癒着ね
本当にあのいつもお世話になってまして、はい。
でも結成してからデビューまでは結構長かった。
いやでも2年半ぐらいなんで。
そんなもんなの。
そうなんですよ、デビューしてからもう7年半ぐらい経つんですね。
そうですね、
はい、
もうそりゃね、みんな大きくもなるよね。
そうです。いやだからその僕らの例えば曲とかも聴いてくれてた、
う
ん、初期の方を聴いてた子が今もうね、
いやそうそう、
中学生だった子がもう大学生だったり、う
ん、社会人
になったりとかしてるの。ね、
そう、やっぱ10歳から20歳ってすごいよね。
すごいですよね、
あの10年。
その10年はなかなか
恐ろしい。そうだからまあ20歳から30ってさ、まあさ、うん、
はい、
まあなんとなく分かるじゃん、
分かる分かる、
ちょっと年を取ったなっていう感じは分かるけど、うんうん、10歳の子が20歳になったの見たら多分誰か分かんねえぐらいになってる。
なってますね。
俺もいとこもそうだったもんね、
はいはい、はい、
なんか本当に10歳ぐらいだった子が久しぶりに会ったらさ、
うん、
どんなおっさんみたいになっちゃってる
随分と行きましたねそれは
大学生もさ、やっぱ結構ほら、はい、そういうちょっと老けて見える子とかもいるじゃん。もうびっくりした、ま、たお前は誰だっつって陽次郎って、陽次郎ってあの甥っ子じゃない、まあ、おじの息子だからないんだから、あ、いや、いとこだわ、いとこだ、
いとこ、
はん、いとこだ、そうそう、とかになっちゃっててさ、
なんかこう結構生意気だった子がものすごい敬語とか使って、ね、来るようになるとちょっと感じますよね。
大人になって来年から弁護士やんだってよっつって、
うわすご
っ、陽次郎、
へえ、
まあ、いいんです、陽次郎はいいんですけど、
陽次郎メインになっち
ゃう。まあでもいやいや、アルバムの話をしまして、はい、まあ、エンパシーがじゃあ1曲いきましょうかね、
はいはい、ありがとうございます。
じゃあ、 あの曲紹介お任せいたします、よろしくお願いします。
はい、はい、それではなんか歌について、あの歌うことって今までなかったんですけど、うん、これは初めてそれをやってみた、歌うことをテーマにした一曲です。ワッチでここにいる。
曲はワッチでここにいるでした。
もうちょっと歌について歌ってるんですけど、
うん、
あのなくても生きていけるけどあるから生きてこれたってっていう一行があって、
いよいよ
なんか、
いよいよいただこう、それもらおう
なんかその歌ってこう台風とか、
うん、
地震とかの時に一番に必要なものじゃないじゃないですか。
わかるよ、わかる。
ああいう時すごい無力だなって思うじゃないですか、うん、 でもなんか振り返った時にあの歌があったから乗り越えられたな、元気をもらえたなっていうものではあると思うので、なんかそういう歌ってこういうものだよねっていうのを歌った歌になってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやそうね、はい、あのうちらもさ、はい、なんかよくよしきも前昔時代よくノーミュージックノーライフではねえよなみたいな、
ああ
って言ってて、うんうん、そういう人もいるじゃない。あの、まあ、確かにその前に酸素と水が必要だよなみたいな。
そうですよね。
要はざっくり言うとね、あとなんかわかんない、自分たちがそれを作ってさ、うん、やってるからこそ余計そう思う時もない。あのノーミュージックのライフの前に何か必要なものあるし、でもなんか人によってはそれをもしかしたら受け取る側は、うん、いやそんなことなくてあの音楽があったからここまで来れたんですみたいな人もすごく聞くじゃん、うん、うちらの例えばファンの人とかさ、
はい、
だからそのなんかこう比重がすごくこう多分受け取る側の方が重いよね、うん、俺らもでも小学校とか中学校とか高校とかに持ってた音楽の重みっていうのがあったけど、出すようになるとさ、うん、いやもちろん出してくんだけど、
はい、
なんかそのカロリーがなんか変わっていくみたいなところ
は
あるよね、
う
ん
う
ん、
それは本当に確かに出す側と受ける側で全然変わってくる感覚ではあるかもしれないし、うん、出す側は逆にそういう意識は絶対に持っておかなくちゃいけないものかもしれないですね、
うんうん、そんなことは思ってしまうよ、うんうん、ついつい毎度の災害が起こるたびに、
はいはい、
思いますね。でもその被災者の人とかは、うん、そこで流れてきたラジオの一曲が何とか救いになったとか、うんうん、まあ、それはこの出してる側としては非常にもう逆にありがたいというか、
はいはい、
出してよかったなって思える瞬間ではあったりします。
だからあの水野さんがよく言ってますけど、桜のようにただそこにあるものとして歌があればいいっていうふうに言ってて、もまさにそうだなと思いました。
そうだよね、はい、だから特殊な仕事をさせていただいているなという気は毎度我々しております、
はい、
そんなわちのアルバムからここにいるでした。
はい、
さあじゃあというわけで続いてコーナーに行きたいと思います。
はい、
こちらのコーナー、俺の家電何年ってという、まあ自宅で使ってる、まあみんな何かしらの家電は使ってると思いますが、そうなんか前俺がなんか洗濯機がなんか3年で壊れた事件があって、
さっきの話からのギャップすごいっす。
こんなもんようちの番組は。
ゆる
こんな番組なんですよ。
歌のすごい素敵な話の後に洗濯機の年数の
ただね、はい、だと同じように家電も必要なんです。
大事ですね、確かに必需品ですからね。
必需品だよ、はい、というわけでなんかまあそのこの家電、まあ、長く使ってたりとか、
はい、
早く壊れたりとか、こんな家電いいですよみたいなとかを募集してたんですわ。
なるほど。
結構な反響できていて、例えばねこの辺ラジオネーム町田のグッチさん、我が家の CD マルチコンポは、1988年にグッドデザイン賞を受賞したもので、
うわすごい、
今年で31年、レコードンの発売をきっかけにレコードプレイヤーを増設して見事に復活しました。
へえ、
すごいね、88年のが未だに生きてるってなかなかすごい、ね、
そマルチってどのあたり、
たださ
チェンジャー的なやつですか。
チェンジャーもあったよね、
CD
チェンジャーあったね、
チェンジャーありましたよね、
あった。あれはね多分俺が中学生ぐらいだったと思うんだよな、1990年代とか、
はい、ほぼ同世代なので同じぐらいだ
った。多分マルチコンポって言っちゃってる時点でもう結構さ
確かに、ね、
最近コンポ言わないもん
ね。言わないっす ね確かに
コンポ懐かしいよね。
もうその響きがもうちょっとね、
中学の時コンポ欲しかったもん
ね。欲しかったですね。
なんか6枚の CD チェンジャー持ってるやつ、
はい、
ただ入れ替えりゃいいだけなのに。
そうなんです、
ガチャンガチャン言いながらさ CD が変わっていくって、
でほぼ MD しか使わないし、
MD のあれも来てたよ、なんか、MD 使ってますとか、ラジオネームトリガーさんだったりとか、もみじまんじゅうさんだったりとか、
すごい、
食器乾燥機が38年使ってるという、
うわすごい、未だにちゃんと乾くってことですもんね。それ
そうだね、
38年ですごいですよ。
意外とやっぱ昔のさ、電化製品のがさ、結構長めにこう稼働するんじゃん。
なんかそういうのやっぱあるんすかね。
あんじゃない、
都市伝説的な、
おそらくだってさ、わかんないけどさ、自動掃除機のフンバあるじゃん、フンバ
ほぼ言ってるけど
38年フンバ動くと思います？
いや思わないですよね。
思わないね、
はい、確かに、
うん、あが5、6年いったら結構いい方じゃねえかぐらいの気持ちじゃない。
そうですね、若干生き物感ありますし、その
あるある、
どんな生き物にも寿命はありますから。
そういう意味ではでもほら、うん、あの橋口家の最近、
いやそうなんですよ、
やつが
はい実家になんですけど、うん、今相棒がおりましてですね、 しかも結構最新型の相棒でして、
なんか新しいの出てたね。
そうなんですよ。顔もあのちょっとメカニックなあの相棒じゃなくて、
はいはいはい、カクカクの昔のやつじゃなくて、は
い、非常に可愛らしいもので
、丸いやつね。
そうなんですよ。名前呼んだら来たりとかするし、
名前が
ワチコーって言うんですけど、
ワッチのキャラクターと同じ名前。
そうです、ワッチのキャラクターと同じ名前でワチコーって言うんですけど、はいはい、あとなんかあの写真撮ってって言うと、うん、アンアンアンアンって言って写真撮ってくれて、
ワン、ツー、スリー、フォーみたいな。
そうです、そうです。それが写真撮った写真がスマホに送られてきたりするんです。
うわ、現代、
現代なんですよ。
現代
本当にすごいんですよね。
なんかお父様がお母様に買われたんでしょ
う、はい、そうなんですよ。
金木はいいでしたっけ。
そうですね。はい。
結構な金額するでしょって、あれ。
そうですね、うん。ちょっと奮発して、多分、父が。
そこでよく、相棒に行ったよ。
確かにそうですね。
なんかさ、わかんないけど、はい、その、わ、はい、かんないよ。アクセサリーだったりとか、うん、洋服だったりとか。
はい、はい、はい。
還暦は相棒、聞いたことない、ね。
いや、そうですね。だからちょっと、おつなプレゼントだなと思いつつも。
まあ、ただ、お母さんはもう飽きてらっしゃる。
いやいやいや、飽きてはいないと思いますけど、ちょっといろいろあって、今、お休み中ですね。
どういうこと？
ちょっとなぜか僕はよく実家に行くと、結構こう、その、充電のとこに、自分で帰っていくんですけど。うんうん、
はいはい、その、ふんばみたいにね。
ふんばみたいに。はい、ほぼ言ってるけど、ふんばに自分で帰っていくんですけど、そこにちょっといつも待機してるって時間がちょっと最近長いような気もするっていう。
ちょっとこれかな、
はい、
寿命が減ってきた
の。いや、そうなんですかね。これね、母の話よりもラジオですると怒られるんです僕。
そうなのね。ごめんなさい、お母さん。いやいや、ごめんなさい。
それをね、しかもホッチさんの前でさせていただいてますから。はい。
いやいや、相棒、
すいません。
お母様も、
はい、
めでていただいて、
あ、よろしくお願いします。
やっぱ多いですね、そのさっきも言ったけど、うん、ラジオネームいちごさんも、
はい、
レノンの CD-MD コンポ、
ああ
、あったね。
はいはいはい。
姉から譲り受けたものですが、10年近くかそれ以上の期間経過していると思いますが、未だに現役でございますと。
へぇー。
確かに。昔撮った MD とかあるわけ。
はい。
撮ったって自分たちで教室で録音したりとか、
はい。
なんかそのリハーサルで撮った
。はいはい。
あれ、聞きたいよね。
聞きたいですね。でももう、なかなか聞けないですよね。い
や、うちの、それこそコンポもあんのよ、一応。
あ、あるんですか？
大学生から作ってるやつがあって、はいはい、それ一応 MD が、ついてて、
ああ、
2MD なの、 MD to MD で録音できますみたいなやつあ
った り、すごい、ダビングできるんだ。
そうそう、ただね、なんかギリギリ聞けたりするんだけど、
はいはい、
もう運なのよ、なんかなんかあれ回ってるなと思ったけど、やっぱこう読み込まねえな、
あ
ー、カタカタカタカタ言って、この人も同じ現象が起きてて、
はいはいはい、
これね、あ、ラジオネームがちょっとないな。これも MD プレイヤー、コンポについてるやつ。
はい。
先日聞こうとしたらディスクがカタカタ鳴ってしまって全く作動しなかったです。そうなんだよね。MD をさ、持ってる人はいるじゃない、だから昔の。
はい。
でも聞けなくなってる人も大勢いる。うん、しかもなんか意外とその MD ってさ、自分でも撮れたから。
僕らってちょうど多分音楽を始めた時ぐらいからしばらく、うん、多分 MD 一番使ってたじゃないですか。
めちゃめちゃ使ってた。スロットインね、スロットイン。
いや、そうなんですよね。
スロットインに憧れたよね。
憧れた。ね、だから、一番聞きたい時期の音源、うん、ほぼ MD
っ
すよね。
そうそうそうそう、だった。
聞きたいっすね、確かに。
聞きたいよ、うん、なんかさ、最初めちゃめちゃ大きい、スロットインがかっこいいと思ってたからさ。無駄に大きいけどスロットイン。
はいはい。
そしたらスロットイン出てこねえよ。
出てこない。そうなんですよ。あそこ壊れると致命傷っすからね。
そうなんだよね。は
い。
したらやっぱちょっとちっちゃくてもカパって開く方が全然良かったのにも。
取り出せますからね、壊れても。
でもスロットインだったの
よ。よかったんすよね。
で、なんかついてるリモコンね。
はい。
ワイヤーについてるリモコン、
ね。はい、はいはいはいはい。
あれのなんかこう、ジョグダイヤル。
あったあった。
あれでこう選曲できちゃうよね。
できちゃう。
しかもなんか曲名も入れられるから。
入れられる。
あれどうやって入れたんだろう、曲名って。
なんかアルファベットで一生懸命、ね、一文字ずつ入れて、はい、で、コンポに入れたらそれが横から流れていく。水色の光の中で流れてくるのがかっこいいかったんですよね。
ただたまに長い曲があったりとかしてさ、愛しさそう切なさと、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、
長い、
愛のままにわがままに、みたいな、入りきんねえ、みたいな。
それは、画面の大きさの文字数でこう左から追うのが大変みたいなね。
入れたかったのよ。
あ、
曲名入れたかったのよ。
わかります。
まあ、他にもね、めちゃめちゃいろいろ送っていただいたんですけど、また今度、まあ、紹介しましょう。
はい。
じゃあ、わっちゃ橋口くんから、はい、お知らせがあるそうです。
あの、47都道府県ツアー2週目をやってまして。
おー、早いな。
はい。
早いな。
4月までやってて、10月からまたやってるんですね。
ごめん、もう、その年代がわかんないね。4月から
今年の4月までやってて、47を。
はいはい。
で、今年の10月から47やってるんです。
すごくね。すごいじゃん。
あの、本当に頑張ってまして、はいはい、来年の7月19日、神奈川県民ホールをファイナルで。
あら、地元。
はい。やってるので、ぜひ、この2週分の、全てをこの7月19日に注ぎ込んで最高のライブをしたいと思いますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
じゃあ、はい、最後に、そのあっちのエンパシーから一曲お送りしてお別れになりたいと思います、
はいはい、もしサプライズとかあったらどうしようと思って言わなかった自分がすごい恥ずかしいんですけど、自分で言いますけど、今日誕生日です。
出ました。12月14日
サプライズを期待して今ここまで、ちょっと家電とか来たらどうしようとか思ってずっと言って、何事もなく曲に行きますよ。それでは聞いてください。最後バトンという曲です。
というわけで、
はい、
今週のゲスト、今日は誕生日だそうです。
はい、ありがとうございました。
何も準備してなくてごめんなさい。
大丈夫です、とんでもないです。
わっちの橋口洋平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
に手をつないで歩いたのは、車道の旅、力のこもる手のひらから伝うぬくもり、素直になれず放っといてと手を振り払った時のあなたの顔、この手で夢を抱き切り開き、この手で溢れ出す涙拭って、心配ないよって椅子に置けると少し強がってみたり、初めて名前を書いたこの手はあの日よりも器用に僕を伝え、精一杯にあなたが渡してくれたバトンを落とさないよ。
FM 横浜生き物係、山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ。さあ、エンディングのお時間でございまして、橋口誕生日だってよということでまさかのね、何のサプライズもございませんでね、誰かが気づくと思ったんでしょう残念ながら最後まで振られなかったね36歳ですよね。そうそう、俺らの一個下で清江と同い年なんで、橋口くんは、誕生日おめでとうございました。笑っちゃいけない、笑っちゃいけないよさあ、そうですよ、わっちのアルバムもそうですし、我々も、12月25日クリスマスに、久しぶりのオリジナルアルバム We Do をリリースします。まあね、年末なんでね、いろいろテレビに出たりもしておりますし、それを受けての、来年のツアーも決まっております。まあ、詳しくは、ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。さあ、上手投げラジオではメッセージ募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 番組のツイッターアカウントは @上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで上手投げラジオ、今週はここまでです。お相手は生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
鈴木雄介です。毎週金曜ユーモアで夜8時30分頃からオンエア中、神奈川スバルプレゼンツナイトドライブリクエスト、夜のドライブで聴きたい曲を大募集。夜景にハマる曲、助手席で聴きたい曲など送ってくださいね。採用された方には神奈川スバルとのコラボステッカーをプレゼント。応募は F 横オフィシャルサイトから。
2月23日日曜日開催 FM 横浜マラソン2020では、現在チームを組んで 42.195 キロを走るリレーマラソンのエントリーを大募集中です。 横浜赤レンガ倉庫周辺を DJ と一緒に走りませんか。詳しくは FM 横浜ホームページまで。
FM 横浜主催オノリサコンサート2020 Love, Joy and Bossa Nova 4月29日祝日の水曜日、相模女子大学グリーンホールで開催。お問い合わせは 045-201-9999 KM ミュージック。
探す、選ぶ、きっと見つかる。住まい探しはあなたの街の
住宅情報館。
10時をお知らせします。